たって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。以上です。国会議長の宮内です。
祈りましょう。限りなきご自愛にとらす様を、聖なる御神を、この受難週の主の日を迎えて、あなたの慈しみ様を兄弟姉妹たちと共にこうして御前に出まして、心よりあなたの尊い御名を賛美し奉ることができまして感謝を申し上げます。我らは己のことにのみかまけて、正しくあなたを仰ぎ、またあなたの御前に本当にひれ伏すことの少ないものであることを思い、御許しをお願い申し上げます。主よ、どうぞ我らの心をあなたにまで引き上げてくださいまして、心からあなたの御名を賛美することができますように、その昔あなたを迎えて幼子たちも、また大人もホサナホサナとあなたを褒め立てましたことを、私たちも自ら顧みて、あなたの大きな御恵みによりまして今日まで支えられてきたことを思いまして、心からあなたの御名に栄光を期しまつることができますように、私たちの心を導いてください。またあなたはこの週のうちにも私たちの心のうちに働きかけておいでくださいますことを信じまして、ことにこの受難週に慎み深く、またあなたを深く思いながら、あなたの前にあるところの自分を鏡に映しながら、どうか心の深みのある生活をすることができますように、この週の私たちを変えてみてください。主よ、また私たちにこの教会をあなたはお与えくださいまして、互いにあなたの御名によって深い愛を覚え、そして平和を追求し、御心が地になりますように祈りを共にし、互いにまた安否を問い合って祈ることができる兄弟姉妹たちをあなたがお与えくださっておりますことを、心から感謝をして、この教会を守らせてくださいますようにお願いいたします。今日はまたこの教会の総会を礼拝後にいたします。その上にもあなたの良きお導きをお与えくださいますようにお願いいたします。またどうか辞めるところの人々を変えてみてください。どうかあなたのお力によって強められますようにお願いをいたします。主よ、また私たちこの教会だけでなくて、全国にあるところの教会を借りてください。ことに関西の震災地にあって、教会自身も大きな損傷を被っております。それらの教会のうちにも信仰のよく戦いが戦われておることを聞きまして、皆を称えます。どうかその地の人々に対して、良き奉仕とことに福音によるところの奉仕ができますように、全国の教会の祈りを集中させてくださいますようにお願いいたします。また今日は導かれまして、川崎市にあります溝の口教会のために祈るように導かれております。どうかその教会を牧するところの牧者をはじめ、教会の兄弟姉妹たちをあなたが祝して、宣教のために良き働きができますように、 その教会にあなたの御恵みが満たされますようにお願いをいたします。また今朝のこの礼拝終始、御霊の豊かなるお導きのうちにありますように、教会を出て行きましてもなお私たちはあなたによって、また祈りによってつながれておることを思い、互いに深い祈りと助けをどうなることができますように、またあなたは我らのうちに絶えず助け主、また慰め主である聖霊を送りになっていてくださいますことを感謝を申し上げます。どうかこのおなすりによって強められますように、今朝のこの礼拝を終始、御霊の導きのうちに保ってくださいますようにお願いいたします。感謝と願いを尊び祭る我らの主イエス・キリストの御名によってお聞き上げください。
アーメン。
それではご起立くださいまして、賛美歌の67番、
キリストエルサレムに最後に十字架に使われるこの週の、まあ、教会の暦から申しますならば、今日、この ジェナー州の日曜日にキリストがエルサレムに迎えられて入場されたところのそのことを思いながらお話を申し上げてみたいと思うのであります。もう一箇所、ヨハネ福音書の12章をお開きくださいますと、12章の12節、13節にもエルサレムに迎えられるという記事がございます。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目安の枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に、この御言葉に立って語らせていただきたいと考えております。ある牧師が聖地を旅行いたしまして、そうして、ちょうどこの受難週の日曜日に当たるときに、その人はイエス・キリストがお歩きになりました、受難週のこの日曜日にお歩きになりました、そのところを歩いてみたという記事を読ませていただきました。それで今日のこの記事のことは、この日のことを、教会の歴史では、パームサンデーという英語で言えばパームサンデー、夏目安の日曜日、こういうのであります。今までの訳では白という字になっておりましたが、どうも日本の白とは違って、夏目安の枝をこう取って、そうしてそれでもってキリストを歓迎したようであります。でその人は、この、ベタニアの村の外れからエルサレムまで歩いてみたというのであります。それで、そのベタニアの村外れのところに、いろんなこの記念なところが残っておりまして、ここはラザロの墓だと。ラザロというのはベタニアにおりましたマルタ・マリアという姉妹の弟でキリストによみがえらせていただいたところの人であります。そして、このやがてそのベタニアの村に入るとキリストに病を癒していただいて、その一行を自分のうちにお招きした大病人シモンという人の家がここだというのが あるそうであります。それからマルタとマリアとラザロの家がありまして、そこを過ぎてオリーブ山の、オリーブ山というのはこのエルサレムの都の東側にあるところの山であります。どうぞ皆さんが想像力をたくましくして、こちらの西側にかなり高さのあるところの崖の上にエルサレムの都があって、そこからキドロンの谷というかなり深い谷があって、その底からまた向こう側に東側に上がっているのがオリーブ山という山であります。どうぞそれを想像していただきたいと思う。それでそのオリーブ山の墓のようなところを通ってある突き出たところに行きますと、そこからエルサレムが全部見えるところがあります。私もかつてそこのところに立ったことがありましたが、その人はそこで主イエスは不信な信仰のない首都エルサレムのために嘆かれて、やがてその都は滅亡してしまう、その時には一つの石も他の石の上に残らないほど崩壊してしまうという予言をされているのであります。でその予言は紀元70年に事実になって、ティトスという皇帝がローマ皇帝の時にローマの軍によって徹底的にその都は滅ぼされてしまったわけであります。 それで、オリーブ山のスロープやその中腹にはゲッセマネの園というのが今日も残っておりまして、その頃にもあったのかと思うようなコブコブの古いオリーブの木がありまして、今日はその横に表に金色をしたところの、ここにゲッセマネのキリストが祈られた岩があるんだという教会があります。まあそういう状況への状況でもって、たくさんの民衆がキリストを歓迎したわけであります。でこれについてはいろいろな解釈がされておりまして、どうしてこの人々はこの夏目ヤシの葉をこう振って、そしてホタルナホサンナと言ってキリストを歓迎したんだろうということを言う人があります。それで、キリストを歓迎しなかった人ももちろんあるわけでありまして、それは自分たちの地位のことばっかり考えておるユダヤ人の指導者たちが反感に燃えておりましたし、それから、ローマの権力に対するところの反発なども当時ありましたので、キリストを政治的な王様と思って迎えたという説明がありますが、それにしては主イエスがそれをそのまま拒まずに受けていられるということが少し不思議であります。そんなことをしてもらっては困ると言ってやめようと言ってイエス・キリストは言われなかった。自ら平和の印であるところのロバの子に乗ってエルサレムにお入りになり、人々は夏目ヤシの枝を取って思いっきりこれを振って叫び声を上げて歓迎したわけであります。このどうしてかということを私も考えていますと、それはただ物付きでそんなことをやったのではなくて、民衆は主イエスを尊んでまた愛したというのは、主イエスがその生涯をかけてこの民衆を愛され助けられたからである、そう思わないわけにはいきません。そうして自分たちの心にある主への尊敬と愛の情を表すために歓迎をしたのであろうと思うのであります。この点はいわゆる職業的な宗教家とか宗教の名によっていろんなことを勝手なことをやっておる人々とは全く違うのであります。この人々は自分たちの計画だの自分以外の者たちの誰をも好きになれなかったのでありまして、当時のユダヤ教の人々もそういう具合でありましたけれども、イエスはこのユダヤ教の人々は助けられなかった、助けることができなかった。彼らは自己充足と言いまして、他の人を自分のために利用することはしても、自分たちはその人々のために助けを送るということはしない。人を見ればこのものが利用価値があるかどうかということだけを見ているというふうな具合であります。それでこの人々は結局イエス・キリストもこの人々をお助けになれなかった。それで政治的で自分たちの地位だとか、また自分たちの利益であるとか、そういう興味は以外のことは興味がなかったわけでありますけれども、だからこの主イエス・キリストを彼らは好まなかったのであります。自分のことを忘れて他の人々のために命を投げ出すような人間は愚かな人間だとその彼らは考えたわけであります。でこういう人々は複雑にものを考えない、自分の考えはこれだけれども相手のはまた違って考えてるかもしれないなっていうふうな、そしてその人々は一体何を求めているんだろうかというふうなものの考え方をしない、自分を 一本で自分のことだけ一本でやるわけであります。それで彼らは一直線に結論に進んで、我らの地位を保つためにはこの人イエスというこの人を取り除かなければダメだと彼らは考える。その中にイエス・キリストが入っていかれるわけでありますが、人々はこれを歓迎した。それでユダヤ人たちはイエス・キリストを十字架に追いやろうと、これは十字架に追いやろうと決心した。十字架に追いやるというのは自分の手でキリストを十字架につけるのではなくて、ローマ人の手を借りてローマの政治犯罪者の処刑であるところの十字架につけようと、彼らは自分の手を汚さないでイエス・キリストを殺そうとしたわけであります。こういうのは職業的宗教家の常套手段であります。今日そのような人々はもっと巧妙になっておりまして、自分で相手を倒さなくてもその人の悪い評判を流す、情報だと言って評判を流すという、そういうふうにして彼らの目的を達成することをやっております。しかし十字架の上にかけられたところの主イエスご自身は、ルカ福音書の23章にもございますように、すべての人をイエス・キリストは愛されました。そうして十字架の上で父よ彼らをお許しください、彼らは自分のしていることがわからないのですと言って祈られたわけであります。そうしてこのキリストに反抗するところの人々は、その後の歴史において自分たちがどうなるかは考えることができませんでした。彼ら自らは己が罪を暴露して、主イエスは幾億幾十億の人々に愛されてきたわけでありまして、この十字架にかかられた主イエス・キリストを今日に至るまで多くの人々は愛し、これから後の永遠にイエス・キリストを愛するでありましょう。ここに違いがあります。それでパウロがキリストの弟子になりました。パウロはご承知のように、初めはユダヤ教の人であってキリストに反抗した人でありますけれども、彼が悔い改めてキリスト信者になりましたときに、彼は主イエスから、お前は棘のある鞭を蹴ることはできないと、こういう言葉を聞いております。トゲある鞭を、トゲのある鞭というのはこう皮でできておりまして、これは4つも5つにも長い皮の中に尖ったところのトゲがついておりまして、それでもって処刑するときに叩くわけで、そうすると皮膚が非常な痛みを与えるという、そういう処刑があったわけであります。そのことを言って、トゲのある道を蹴ればお前自身が傷を受けるだけではないかと霊的なキリストはおっしゃったわけであります。それでしかしながら民衆は主イエスのことをよく知っておりまして、そうして主イエスに感謝して主イエスキリストを愛していたわけであります。そのために彼らは歯を振って、キリストを迎えたわけであります。当時杉越の祭りというの、これはちょうど杉越の祭りの時に向かっておりますが、杉越の祭りは年に一度の大祭であり、世界中に散らばっているところのユダヤ人はエルサレムに集まってきたのであります。もちろんガリラヤからもサマリアからもヨルダンの東側からも、また世界中アフリカの沿岸にいるところの人々も年に一度のことでありますから、 エルサレムに登ってきたわけであります。それでそのキリストを歓迎した人々の中にイエス・キリストによって助けられた人々はなかったであろうかということを考えていただきたいのであります。主イエスの癒しの働きに預かった人々がたくさんあります。聖書の中にも出ておりますように10人の癩病を患っておった人がありまして、そうしてイエス・キリストがその人々に手を触れてその病気を癒された。これはなかなか簡単にできることではありません。昔神戸に住んでおられたなかなか大きな教会を牧師された牧師さんが、当時はもう何十年も前の話でありますから、私の四国にも至る所に癩病の人がおりました。それでその人々の今でいうハンセン病である人がおりまして、神社仏閣のところにたくさんおったのであります。本当に気の毒な状態でありました。である時その牧師は聖書を読みまして、キリストがその病気のために苦しんでいる人に手を触れて癒されたことをその読みまして、お祈りをして、それで神戸の裏にあるところのマヤさんに登って、マヤさんのところにたくさんそういう人がおりますので、そこへ行って声をかけて手で触ってみようと思ったけれども、私はどうしてもできなかったという話を私にしてくださった人がありました。それでイエス・キリストの愛がいかに大きかったかということを知りましたという、まあ、半分は悔い改め、反省のお言葉をずっと昔に聞いたことがありました。それで10人のこの病気の人が癒されたのでありますけれども、その中に帰ってきて感謝をキリストに感謝をした人はたった一人よりいなかった。そう書いてあります、聖書の中に。ところを申しますならば、ルカの17章の12節にそのことが書いてあります。この今は日本ではほとんど征服されまして、昔ひどい病状になったために療養所に残っていられる方がまだ少しはありますけれども、一般的にはもう医学の進歩で、この病は征服されたと考えられているようであります。しかし昔のことを考えますと、本当にこの病気になりました時にはもう大体その親戚がもうどっから行ってくれと言って言いまして、誰も助けなかった。療養所に入ってくる人の多くのものは本当でない名前を使ってたというぐらいであります。ところが私ある時に清瀬にありますその病院に何度か参りましたけれども、その時にこの前のところのこう仕切りがありまして、そこから先に外から来た者は行くことができない、後になって分かったことは言っても構わなかったかようでありますけれども、そこから行くことができない。その向こうは、その病気の方がいらして、そうして一緒にこの礼拝をしてお祈りをしたということがありました。中で私がある時に昔の宣教師の話などをいたしましたら、私香川県の大島療養所におりまして、よく知ってその方を知っておりましたという病気の方がありました。礼拝の時になりまして、その一人一人の方に祈って、が祈りましたけれども、私はあんなにこう力強いところの祈りというものをめったに聞かなかったと今でも考えております。これでその 病気と同時に信仰をしっかりと持っているところの方々の、あの人々の信仰が本当の信仰だというならば、自分の信仰は偽りの信仰だなと言って自分で反省するほど素晴らしい信仰の持ち主、どこの療養所に行って共に礼拝堂がありまして礼拝いたしましても、そういう方々にありました。で、考えてみると、それだけ悲惨な病気でありましたのに、イエス・キリストに癒されて、そして今は普通の生活をしているっていう、そういう人々が、イエス・キリストがいよいよエルサレムにおいでになるって言ったときに、その中にいなかったでしょうか。私は必ずそういう人々もいたと思うのである。それから悪鬼に取りつかれてから、いた人があって、その悪鬼をイエス・キリストによって、追い出していただいたことが、マルコ福音書の9章に書いてあります。そうして口の聞けなかった人が物を言い始めたということが書いてあります。で、聖書を読んで悪魔とか悪鬼ということが出てきますと、あるいはサタンという言葉で出てきますと、人々はこれは昔の医学の発達しない時のことであって、今はもうそんなことはないんだ、そういう人はもうちゃんと精神病患者という、ちゃんとその組織があって、そこで見ていると、こういうのであります。ところが今日でも本当の精神医という方、精神科のお医者さんが、経験のあるお医者さんがおりまして、その方の話を聞いてみると、聖書のその、悪鬼の話というものは本当だと考えているとおっしゃいます。何かわからないけれども、ただ合理的な科学的に結論を出せないような方が、人々があって、そうしてその人々にのうちになったことに、考えることは、心の中に憎しみだとか、それから恐れだとかですね、そういうものを持っているところの人がありまして、その憎しみ恐れの結果、あるいはこの嫉妬であるとか、そういう結果、その人はもう本当にこの崩れていくというですね。それで誰かを憎むという時には、憎んだ時にその憎まれた人が悪くならないで、憎んでいるところの人が悪くなる。そこで結局自分自身が転んでいく。それを見ていると、悪の働きというものはあるものだと思うと、そういうことを言われます。それから悲しむ人というのがありまして、一人の人のことを聖書の中から思い出すのでありますが、カペナウムというところに、このヤイロという人がおりまして、この人は王に仕えるところの人でありましたが、一人の愛する娘がおりまして、それでもう危篤になったので、もう助けることができないで、それでイエス・キリストのところに自ら駆けつけていって、もう今娘は死にそうなんです、どうぞお助けくださいと言いましたところが、家から使いが来て、お嬢さんはもう亡くなってしまいましたというのであり、それを聞いて、もうそれ家に近づくと、その家にキリストが一緒に行かれて近づくと、もう近所中の人が集まって、かわいそうなことをしたと言って、みんなで泣いている、親も泣いている。その時にイエス・キリストは亡くなる、死んだのではない、眠っているのかと言われた、こういうですね。それでその娘を起きなさいと言って、手を取ってその娘を起こして、ルカ福音書を見ますと、何か柔らかいものか、ものを食べさせて、そうして起きなさいと言って、キリストが言っていられることが書いてありまして、 その家に光が戻ってきた、またこういうふうにいかないで祈りに祈ったけれども自分の愛する者は助からなかったという経験を もう世界中の人がしているのでありますけれども、その中でイエス・キリストの恵みを覚えることができるように今も主は働いていてください。世界中にイエス・キリストの恵みを経験した人々がたくさんいるわけであります。すべて苦労している人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私が休ませてあげようとキリストはおっしゃっております。この言葉を私たちはどんなに痛切な思いで持って聞いたことでありましょう。今のこの時代にも主イエスは人々を愛しておられまして、そして上のように呼びかけていられると私は信じておるのであります。しかし私たちの信仰は怠け者の味方ではありません。自分は何もしないでお願いすれば何でも思うようになるというそんなのは信仰ではありません。主イエスを心に宿してそうして私たちは戦う必要は自分の生活の中にはあります。まず私たちは自分と戦わなければなりません。信仰の問題については愚かな物質第一主義であるところの自分のためにも戦わなければなりません。それが私たちを現在の私たちを取り巻いております。自分のそれから心の中にあるところの弱さのためにも戦わなければなりません。イエス・キリストを信じているところの人間というのはその魂は強いのであります。いつも私たちの信じるイエス・キリストは実に広大な方であるとこう信じて、そして私たちの心の小さいものの理解をはるかに超えておいでになるのが主イエス・キリストであることをしっかりと私たちは信じたい、深く深く信じたいのであります。ある人の言葉の中にね、ちょっと理解が難しいかもわかりませんが、信仰そのものの中には紙やすりがなくてはならない、ものの錆を落とすところの紙やすり、あなたの信仰の中に自分の不信仰の錆を落とす紙やすりが入っておりますが、自分自身の中に戦いがなくてはならないということでありまして、この世の中にあってキリストを信じる者にふさわしく生きるためには私たちはこの戦いが必要である。さっき印象いたしましたキリストの弟子パウロはテモテの第二の手紙の4章の7節というところに、私は戦いを立派に戦い抜き決められた道を走り通し信仰を守り抜きましたと言っております。これが私たちのキリスト信者の生活ではないでありましょうか。ここでまだ教会のメンバーになっていられない人は思い切って信仰を告白してメンバーとなってほしいと私は思っております。しかしもう一つ言うならば、イエス・キリストを信じる者になってほしい、教会のメンバーになってくださいということが第一であると思っておりません。それよりも主イエスの信者になってください。主イエス・キリストこそ教会よりももっと尊い方であります。こう申し上げたいのであります。イエス・キリストご自身、またキリスト教会は政治的に権力を持つことは誤りであると信じておられましたので、しかし霊の世界、永遠なる世界においてはキリストこそ私たちの本当の王者でいられるということを人々がキリストを歓迎したように、私たちも自分の心の内に主をよくおいでくださいました どうぞ罪にお宿りくださいという祈りが欲しいものだと考えております。お祈りいたします。限りなくご自愛感しかも御神よ、本庁を愛する兄弟姉妹たちともに御前に出まして、主の五十万の衆のこの十万衆の主の日を共に覚えて、このしばらくの時を過ごしております。主を歓迎した人々の中に、いかにしば私たちを愛してくださったかを身に染みて覚えたところの人が多くあったことを私たちは想像いたします。私たちもまた自分の生涯を顧みますときに、パウロと共に、私が今あるのは全て主の恵みによると、あなたに感謝をする心を豊かに持たせてくださいますようにお願いいたします。今日御前にあります兄弟姉妹たち、年取っている者も若い者も共に、この人生において多くの戦いを持っております。その時に私たちと共に苦しんでくださり、私たちと共に重荷を分かってくださいますところの主イエス・キリストをしっかりと自分の心に迎えるものと促してくださいますようにお願いいたします。今週一週間どうか日々慎み深く送り、共に復活節の喜びを迎えることができますように、それぞれの方にあなたの恩恵が豊かにありますように祈ります。また私たち自身も主イエス・キリストを証しをするところの人間として、この主の中に手足を動かし、あるいは祈りをして他の人の重荷を負わせていただくことができる心を豊かにお持たせください。神はまた教会学校も幼稚園も新しい思いを持って出発いたしました。それに携わる兄弟姉妹たちを教えどうぞあなたが祝福してくださいますように、力づけてくださいますようにお願いをいたします。この周囲の社会に対しても、私たちの教会が奉仕をする教会であることができますようにお導きください。そのために兄弟姉妹たちをいよいよあなたの恵みによって満たしめ、そうして力を受けてくださいますように切にお願いをいたします。感謝と願いを尊い祭る我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。第162番の賛美歌を歌いまして、それに続いて献金をいたしていただきます。本田健兄弟と小俣健二兄弟のご奉仕を願います。162番。
Thank you.
ください。541番の唱詠を歌いましょう。イエス・キリストの御恵み、父なる神の御に慈しみ、御霊の親しき御交わり、常しえに豊かに汝らすべてのうちにあれ。
アーメン。